常任委員会って何？議会に提出される議案は数が多く幅広い分野にわたっています。これらを専門的かつ効率的に審査をするために、千葉市議会では5つの分野に分かれた常任委員会を設置して、議員は必ずいずれかの委員会に所属しています。議案は分野別に常任委員会で詳しく審査されます。その結果は本会議において報告され、議案について賛成か反対かを多数決で決定しているのです。図の説明。本会議での議案提出から常任委員会の囲みを経て、本会議での決定までの流れが左から右へ示されています。本会議議案提出、矢印、分野別に詳しく審査、総務、保健消防、環境経済、教育未来、都市建設、矢印、本会議決定、書類を持った女性のイラストがあり、平成28年は常任委員会で計163件の議案を審査しました。と言っています。また、イラストの男性が、興味を持った委員会があれば、ぜひホームページへアクセスしてみてください。と言っています。図終わり。役割は議案などの審査だけではありません。常任委員会には各分野に関係する市の重要な問題について調査する権限があります。その成果を今後の委員会審査や政策提言、チェック機能の強化などに活かしています。本市の重要な問題について調査します。平成28年度の調査内容。平成28年度に各常任委員会が行った調査は以下の通りです。総務委員会、千葉市都市アイデンティティ戦略プラン案について、保健消防委員会、仮称毘沙門堂稲毛霊廟について、環境経済委員会、地方卸売市場の現状と課題について、教育未来委員会、市立高校の現状と改革に向けた取り組み状況について、公民館及び障害学習センターにおける事業の実施状況について、都市建設委員会、千葉都市モノレール株式会社の経営状況について、他自治体の先進事例を学び、市政に生かします。行政視察。本市の課題について、他の自治体の先進的な取り組みなどを視察し、その成果を活用しています。平成28年度の各常任委員会の行政視察については、市議会だより2月1日号に特集しています。常任委員会審査から。各常任委員会では、新年度予算案以外の議案や請願陳情を細部にわたり審査しました。質疑の一部をご紹介します。総務委員会、議案11件、請願1件。自転車を活用した街づくり条例でのヘルメット着用についての考えは、問い。条例では自転車を利用する全世代を対象に遵守事項としてヘルメット着用に努めることとしているが、このように踏み込んだ内容とした理由は、答え。努力規定ではあるが、着用を遵守事項とすることにより、自らの命は自らで守るということを理解していただきたいと考えている。また、事故の危険性は年齢にかかわらず存在するため、全世代を対象とした。保健消防委員会。議案12件、陳情1件。 新しい介護予防日常生活支援総合事業への移行に伴う利用者への影響は。問い。本年4月からの移行後も確実に介護予防サービスを継続して利用できるのか。答え。利用者に対しては現行のサービスを継続することや新たに加わるサービスについて個別に周知をしている。また、事業所には利用者が新たなサービスを利用できない場合でも、代わりに現行のサービスが利用できるよう柔軟なケアプランを作ることも周知しており、サービスが利用できなくなってしまうことはないと考える。図、制度移行による変更、訪問介護の場合、中、介護予防通所介護も移行によりサービスが変わります。中終わり。図の説明。左側に移行前、右側に移行後のサービス体系、間に右向き矢印があります。移行前、予防給付、全国一律。内容、介護予防訪問介護、本年4月から移行という矢印。移行後、新しい総合事業によるサービス、市町村ごとの制度、内容、現行訪問介護相当サービス、新規生活援助型訪問サービス、新規地域支え合い型訪問支援。図終わり。環境経済委員会議案6件。廃止となる文化交流プラザの今後は。問い。プラザは10年以上の音楽ホール継続を条件に平成29年度に売却予定であるとのことだが、それに伴い現在の市民利用にできるだけ影響が出ないようにする配慮は。答え。民間への売却となるため今後の料金設定等は不明確であるが、市民の利便性が後退しないよう手続きを進めていく。また、できるだけ長く施設が使用されるようにしていきたい。教育未来委員会、議案6件、発議1件、請願1件。県費負担教職員に関する権限移譲に伴う取り組みは、中、県費負担教職員の給与負担等の異常。小中学校等教職員の給与負担が県から市に異常され、本市が負担することとなるもの。それと同時に、学級編成基準等を定める権限及び財源が県から異常され、学校の実情に応じた柔軟な教員配置が可能となる。中終わり。問い。今回の異常により、市の権限で独自の学級編成や教職員の配置が可能となるが、具体的な考えを伺う。答え。小学4年生までは、学校での生活習慣等の定着等を目的に35人学級とし、小学5、6年生では、教科担任制の導入などにより、職員配置を厚くする。また、中学校では、少人数指導を手厚くし、学力の向上等の充実を図るなど、各学年の成長段階に応じた取り組みを行う。都市建設委員会、議案実験。稲毛海浜公園内5施設の指定管理者を非公募とする理由は。問い。花の美術館ほか4施設の指定管理をスポーツ振興財団が非公募で平成29年度から1年間行うとのことだが、その理由と引き継ぎ状況について伺う。答え。今後、稲毛海浜公園全体の再整備について民間からの提案募集を行う予定だが、その募集や決定に約1年を要するため、 その間、飛行簿により財団に指定管理をお願いすることとした。また、現在の指定管理者から財団への移行にあたり、サービス水準が低下しないよう、順次業務の引き継ぎを行う。